皆さんの中でですね、もうサッカー嫌いやねんっていう方がおられたら非常に申し訳ないんですけれども、私はサッカーが好きでですね、ワールドカップの、なかなか忙しいもんですから、ハイライトをですね、なんか用事しながらちょこちょこっと見たり、けれども、決勝トーナメントに、行きました日本の試合はですね、ちょうど月曜日の深夜からということなので、それだったら見れるなと思って。で、夜は苦手なもんですから、早めに寝て、4時過ぎに起きてですね、そして録画していたものを倍速で見ました。で、サッカーをですね、倍速で見るというのはお勧めできません。非常に疲れますですね。で、けれどもゴール前に来たっていうね、チャンスやピンチの時にですね、いちいちピッと しまして、普通の速度にしまして。でもですね、なかなか決まらない。で、このままだったら、6時の争点に間に合わないと思いまして、最後の方は3倍速ぐらいでですね、見まして、最後PK 戦でですね、5人対5人でやるわけですけども、で、負けてしまって。非常に、暗い気持ちでですね、争点に向かったのを覚えてるんですけれども、でもですね、何を言おうとしているかというと、次があるわけですよ。4年後のワールドカップが、ね。で、今年も、今日入れても20日ですか？もう間もなく今年は終わるわけですよね。ああ、もう2022年も終わっちゃうなと。でも、その終わりは、翌年の始まりなわけですよね。常に終わりは同時に次の始まりになっている。で、ところがです。あまり普段触れたくない、この私たちの地上の命の終わりについてはどうなのかっていうことですよね。気になるんだけれども、あまり普段は考えたくない。で、聖書というのはですね、聖書にもすごいなっていうことがいくつもあるんですけども、その一つは、始まりも終わりもきっちり書いてるってことなんですよ。で、これは神様しかわからないことですよね。この世界を始めた方、そしてこの世界をずっと導き続けておられる、全能、また全てを知り尽くしておられる方でしか書かせることができないことが書かれているっていうのが、この聖書のすごいところだと思うんですけども、その終わりのこと。でもそれはやっぱりさすがに終わりなのかと。それね、そうじゃないんですね。やっぱり終わりは次の始まりなんです。この世界は終わりますけれども、全てが新しくなって、その新しく作られる世界が、この世界とある部分では連続しているし、ある部分では全く新しい形でもって、更新されていく。で、その中に私たちも実は生きていけるっていう希望がですね、聖書に書かれてるわけですよ。で、どうして、クリスマスを前にして、そんな話をするのかということは、前々週のですね、メッセージの冒頭に申しました。このアドベント、ね、大降雪というですね、降というのは、降臨の降ですよね。下るという、イエス様がお下りくださったその世界で最初のクリスマスを、この記念するときを待ち望む期間。でも、もっと大事な意義は、もう一遍イエス様が来られるその再臨を待ち望むと。ですから、このアドベント大降雪の時には、再臨のメッセージをさせていただくんですよね。で、その前々回と今日とですね、この再臨のメッセージをさせていただくと申しておりました。ですので、今朝もですね、この終わりは始まりなんだという、そこに希望があるんだということをお話しすることになると思います。で、この全てが新しくなる、新しい天と新しい地が、神様によって作られるその時に、少なくとも3つのことが起こるんですね。で、1つ目は何かというと、それはイエス様がもう一度来られるという再臨であります。で、この御言葉を見ていただきましょう。ちょっと不思議な御言葉です。次お願いします。テサロニケ人への手紙第1というところにですね、こんな言葉がありますね。よくご存知の方もおられると思います。私たちは主の言葉によってあなた方に伝えます。生きている私たちは主の来臨まで残っているなら、眠った人たちより先になることは決して ありません。ちょっとわかりにくいので解説しますと、あ、ごめんなさい、もう一度。はい。で、再臨っていうのはイエス様がもう一度来られるという。まあ、再びっていうんですから、最初に来られたことがあるわけですよね。それが、今から2000年前の、この、イエス様がお誕生になった時じゃないですか。で、でもイエス様、この、十字架で殺されなさって、でも蘇らされて、多くの人々に、出会われて、そして、天に帰っていかれる時に、私はもう一度来るっておっしゃった。で、その、もう一度来られるというのは再臨。で、再臨っていうのは、いつ、それが起こるのか、いつ再びイエス様が来られるかっていうのは誰もわからないんですね。誰もいついつだって予想することはできません。で、でも必ず来ると。で、その来られる時にもし生きていたら、ね、私たちが生きていたとしたらどうなるかというと、先に死んだ人たちがまず蘇らされて、その後で生きている私たちが、この、新しくされるんだと聖書を言ってるわけです。それを言ってるのがこの箇所ですね。で、順番は、まず、死んだ人ですよ、と。で、その次見ていただきましょう。また、私の写真をちょっと消していただいて、はい、ありがとうございます。すなわち、号令と御使いの頭の声と、神のラッパの響きとともに、主ご自身が天から下って来られます。ね。ちょっとこう、想像しながらですね、見ていきましょう。そして、まず、キリストにある死者が蘇りと。ね、もうイエス様を信じて、この地の生涯を終えた。今もイエス様と共におられる、その方々がまず復活すると。で、その次に、17節、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。でこうして、私たちはいつまでも主と共にいることになります。とこれが、いわゆる敬虚と言われる言葉、この内容ですね。敬虚の敬っていうのは、携帯電話の敬ですよね。携えるっていうね。で、敬虚の虚は選挙の虚、手を挙げるっていうのを挙げるね。だから、携え上げられるっていうね、敬虚っていう。で、これはですね、結構誤解されている、言葉でありまして、で、その、なんかこう空中に上げられてずーっといつまでも空中でイエス様と共に過ごすような、そんなイメージがですね、感じられる言葉ですよね。で、けども実はそうではなくって、この、もう今、先ほどの御言葉に帰りませんけど、先ほどの御言葉のところで15節でですね、この、主の来臨まで残っているならっていう言葉がありました。その来臨っていう、まあ、ギリシャ語でパルーシアっていうんですけど、その来臨っていう言葉は実はローマ皇帝が植民地に来て、そうするとまあ皇帝が植民地に来るわけですから植民地の人たちは出迎えるわけですよ。例えばその天皇陛下がいらっしゃるってなったらこう旗を持ってですね、こう出迎えるじゃないですか。そんな感じですよね。で、そしてようこそいらっしゃいましたということで、その皇帝と共に、都に入っていくと。つまり、その出ていくのは、その皇帝に引き寄せられるように出ていくのは一緒にその今までいたところに来るためなんですよね。で、ちょうどイエス様がエルサレムに入場された時にそういうことが起こりました。イエス様を人々が、よく来てくださいましたってホサナホサナって言ってですね、大歓迎して、それは町の多くの人々が街道に並んでですね、そして自分の上着を引いたり、白の羽でこうして大歓迎して、そのままイエス様と一緒に都に入ってきたわけですよね。で、そういうことを言っているのがこの箇所なんですよね。ですから、物理的に空中に引き上げられるでしょう。けども、いや、そんな物理的に空中に引き上げられるなんて、そんなこと信じられないよという方がおられても、それは別にあまり問題ではないんです。この間も申し上げましたように、天っていうのは、上というよりも、この私たちの間に次元が違うけれども、実際にあると。で、その、天におられるイエス様が現れてくださるわけだから、この当時の人々の感覚で言うならば、天っていうのは尊いものは上にあると。だから上に上がっていかれるし、空中に引き上げられるし、物理的にその通りでしょう。けども、たとえそうでなかったとしても、今まで私たちの目では確認できなかったイエス様が実際に天から現れてくださるっていうことが この起こる。そしてその方と一緒にこの地で新しくされて過ごすんだということがここで言われているポイントなんですよね。で、そのことは、このことを伝えようとしているあと二つの箇所を見るとよくわかるんです。で、次見てみましょう。コリント第一の15章のですね、51節と52節なんですけれども、聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠るわけではありませんが、皆変えられます。終わりのラッパとともに、ね、さっきの空中景況のあの箇所でもラッパが出てきましたでしょ。で、終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。ね、死者、すでに死んでいる人たちは、ね、一瞬のうちに朽ちない体によみがえり、私たちも変えられるんです。あの、先ほどのことと同じことが、ここで言われている。そして、その次ですね、53節から。この朽ちるべきものが、朽ちないものを必ず着ることになり、この死ぬべきもの、この体ですよね、が、死なない新しい体を必ず着ることになるからです。そして、この朽ちるべきものが朽ちないものを着て、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、このように記された御言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた、ね。死そのものがなくなる。死そのものが死ぬんです。それは、メッセージの後半の方でですね、黙示録ではっきり書かれているところが出てきますので、またそこで触れますが。で、さらにですね、もう一つ、ピリピ人への手紙にも同じことが書かれています。次見ましょうね。3章20節からですけど、しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる道からによって、私たちの癒しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。つまり大事なことは、イエス様がもう一度来られる再臨の時に、私たちはイエス様と出会わせていただいて、イエス様のような姿に変えられるんだっていう、このことですよ。ね、今、この世界の終わり、そして次の新しい世界の始まりに、起こる、少なくとも三つのことのうちの一つ目を見ました。その再臨っていうことですね。二つ目のことをご一緒に見たいと思うんですけども、そのことは、今もちょっと触れましたけれども、この死者の復活ということです。死人の復活。でもう一度ですね、テサロニキ人への第一の4章16節に戻りますね。あ、またありがとうございます。私の姿をまた映していただいて。ごめんなさい。もういろいろとこう注文が多くてですね、恐縮ですけど、ありがとうございます。ズームの向こうの方にもね、見ていただくために、ですけれども。で、すなわち、号令と、御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに、主ご自身が天から下って来られます。そして、まずキリストにある死者が蘇りって書いてあるんですよ。で、いや、こうなったらいいなーっていう話なんですけども、本当にこれを信じていいっていう根拠は何かっていうと、次の見方を見てくださいね。第一コリントの15章の20節、しかし今やキリストは眠ったものの初歩として死者の中から蘇られました。で、そもそもイエス・キリストが蘇ったっていうこと自体が多くの人々には信じられないことなんです。でももしイエス・キリストが蘇っていなかったら、この今世界の3分の1の人々がこの信仰しているキリスト教というその新しい宗教が生まれなかった。実際にイエス・キリストは死んで、弟子たちでさえもうこれで終わりだと思っていたのに、その後、もうものすごい勢いでですね、喜びと希望に満たされて、あの弱々しい平凡な弟子たちが、イエスは蘇ったんです。私は見たんです。私たちはそのイエスが本当に蘇った、本当にメシアだ、救い主だっていうことの証人なんです、と言い続けて、笑顔で殺されていったという事実があるんですよ。で、今のこの 2000年以上続いているキリスト教の世界中に広がっているキリスト教会の源流はそこにあるわけでしょ。だから説明がつかないんです。イエス・キリストが蘇ったっていうことがなければ。もしそうでなければ、ユダヤ教の異端の一時的にイエスという男がわーっとこうもてはやした、一世風靡した、この、小集団で終わっていたはずなんですね。で、続いてユダヤ教がずっと続いていたはずなのに、ユダヤ教とともにキリスト教というイエス・キリストが蘇ったということを本気で信じる、その人々がどんどん世界中で広がっているということなんですね。で、今、この伝えようとしていることは、そのイエス・キリストが蘇ったということは何かというと、初歩だと。で、初歩というのは、その後の収穫を保証するものでしょ？イエス・キリストが蘇ったということは事実であるならば、イエス・キリストにつながっている多くの人々も蘇るということを保証しているわけですよ。そのことをこの言葉は言おうとしています。ね。じゃあね、どんな様子なんでしょうか？皆さん、これ考えなさったことありますか？ね。私たちがやがて、復活させられる、ね。死んだ人たちも、蘇る。そして、私たち生きているときに、このイエス様の再臨があったら新しくされる。じゃあ、どんな体なのか、どんな姿なのかっていうことを想像したことがおありですか？ね。前の方からこうマイクを回してですね、それという気を聞きしたような感じがしますけども、はっきりはわかりませんよ。だけども、ヒントはある。で、イエス様が蘇られたときに、どんな様子だったかっていうのはヒントになりますよね。で、イエス様は、あ、イエス様だってみんな分かったんですよ。やっぱりイエス様のお顔、イエス様のお体。ところが、不思議なことに、弟子たちがですね、イエス様が殺されてしまった、ああ、もう自分たちも殺されるかもしれない、怖いなと思って鍵を閉めて、怯えていたその部屋の中に、ね、壁を突き抜けて、突き抜けられませんけども、スーッと入ってこられたんですよ。だから、この今の私たちの肉体と違うんだけれども、私たち一人一人だってことがね、私は和田治だって、私の妻は和田真紀子だって分かるような形で、それぞれのアイデンティティ、それぞれのそれぞれらしさを持ちつつも、違う体で蘇る。ね。で、イエス様はその、お魚とか食べられたじゃないですか。ね。だから人なんですけれども違う次元の体を、ね、栄光の体をいただいて生きるということらしいですよ。では、でもどんな体、そのね、そこまではある程度予想できても、それ以上はわからないんですが、ある方は、おそらくその人のピークの年代、まあ、二十歳前後とか、ね、で、復活するでしょうと言い切ってらっしゃる。でまあ、幼い時に亡くなった人でも、その後こう成長した時のね、そしてお年を召した方々もその若い時のピークの時に、の姿で蘇るでしょう、というふうにね、おっしゃってるんで、そこまで言えるのかなとね、思いますよ。わからないけれども、そうかもしれない。いずれにせよ、その人が誰かということがわかる形で、でも、新しい次元の栄光の体でもって私たちは復活するし、その後があるんだと。ね。いうことを聖書は言ってるわけです。しかもね、その時の世界っていうのは、次お願いします。黙示録の21章の4節ですけども、神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない、以前のものが過ぎ去ったからである。ね。で、中には、いや、もう、ええわ、というね、方が、きっとおられる。もう、ずっとまたね、あの人、この人と一緒に、暮らすって、もう勘弁してよというね、そういう場合だってもちろんあるわけですよ。ね、ところがですよ。ところが、すべてが新しくされた世界っていうのは、私たち一人一人が、キリストのように変えられる。で、キリストって、イエス様っていう方は、もう完全な愛を持って、もうその内側からどこを切っても愛しか出てこないというようなお方じゃないですか。で、そういう人格に私たちもついに変えられるわけですよ。本当に清い。本当に愛の、ね。あ、この人って、 こんな人やったんか、いやいや違う、やっぱり新しくされてるわ、というようなお互いに変えられて、そこにはもう一切の誤解や行き違いやね、悲しみや傷つけ合いというの言葉もない。そういう世界で新しい神様からのプロジェクト、神様からの仕事を与えられてやっていくというのが新しい世界だというわけですよ。ね。やったーと皆さんわかりませんか？ね。で、この新しい、ね、この世界が終わって新しい世界が始まるっていう時に起こる二つのことを申しました。再臨ということね。それから死人の蘇りということ。で、三つ目は、それ何かというと、悪が完全に滅びるってことです。ね、これももう今まで申し上げたことを別の角度で言ってるんですけども、前回ですね、天のお父様と、主イエス様と、聖霊なる神様と、三位一体の神様を真似てるかのように、悪の三位一体っていうのをお話しました。ね、竜で象徴されるサタン、悪魔。ね、それから、海から登ってくる獣っていうのがいました。それは、いわゆるその、自分たちの権威でもって、権力でもって、もう我が物顔にですね、多くの人々を踏みにじる権力者たち、政治権力者たち。当時はローマ皇帝。でも、ナチス統一であったり、今も、それこそ、プーチン大統領もそうでしょうか。そういったその政治権力者たち。で、もう一つ三位一体です。もう一つは何かというと、陸から上がってきた獣って言いましたね。それは、偽預言者だってことを見ました。これ前回でしたね。で、その偽預言者も、政治権力者たちも、もう今開きませんけども、ヨハネの黙示録の19章を見ると、そこでもう滅ぼされるっていうのが書かれてるんです。で、その親玉の竜です。サタン。それはどうなるかっていうのが、先ほどお読みいただいた黙示録の20章に、記されてるわけです。そこでそれを見てみましょう。次、出してくださいね。すいません。で、20章の一節から見ますね。また私は見つかりが、底知れぬところの鍵と、大きな鎖を手にして、まあ、黙示録っていうのは、象徴的な表現がいっぱいありますから、この文字通りっていうことではありませんけども、そこで象徴されているものがどんなことかなとこう想像しながらですね、見ていきましょう。手にして、天から下ってくるのを見た。彼は竜、すなわち悪魔であり、サタンである古い蛇を捉えて、ここですよね。竜、すなわち悪魔であり、サタンである古い蛇を捉えて、これを千年の間縛り。千年が終わるまで、これ以上諸国の民を惑わすことのないように、底知れぬところに投げ込んで鍵をかけ、その上に封印をした。その後、竜はしばらくの間解き放たれることになる。で、この後、いわゆる千年王国と呼ばれる時期が続きます。そのことは今日は時間がありますので、詳しく触れませんが、三年半迫害を受けるっていうことがしばしばね、42ヶ月とか、出てきましたけども、3年半っていうのは、きっちり3年半というよりも、ある限られた短い期間を象徴していた。同じように千年王国で千年というのも、長い期間を、けども、いつかは終わるという限られた期間を表しているというふうに考えられますね。で、その千年の王国が過ぎた後で、7節ですね。しかし、千年が終わると、サタンはその牢から解き放たれ、たれます。牢にいる間、サタンは諸国民を惑わして自分の思いにすることもできなかった。だけども、解き放たれて、いよいよっていうことで出てくるんですけども、どうなるかというと、8節。次ですね。お願いします。地の四方にいる諸国の民を、すなわち、ゴグとマゴグを惑わすために出て行き。これあんまり有名じゃないんですけども、この諸国の民、ゴグとマゴグという人たちを惑わすために出て行き、戦いのために彼らを招集する。これ、ゴグ、マゴグの戦いって言いますけども、彼らの数は海の砂のようである。これ、まあ、旧約聖書のエゼキエル書にですね、38章とか39章に出てるんですけども、それも今、詳しく触れませんが、まあね、例えばですよ、この、こういうその海の砂のような数の軍隊っていうのは、それは中国ですとかでね、言う方もおられたりするんですよ。でもね、違うんです。ね。その次、9節見ますとね。彼らは地の広いところに登っていき、生徒たちの陣営と愛された都を包囲した。すると、天から火が下ってきて彼らを焼き尽くした。って書いてあるんです。 で、一瞬にして、しかも人間の武力、戦力ではなくって、天からの力でもって焼き尽くされるって書いてあるんですよ。ね。で、このゴグ・マゴグとの戦いよりも、圧倒的に有名なのが、ハルマゲドンの戦いです。ね。で、それどこに書いてあるかというと、16章の16節の次に出てきますね。見てください。こうして汚れた霊どもは、ヘブル語でハルマゲドンと呼ばれる場所に王たちを集めた。ね。オウム真理教のおかげで、まあ、それまでもハルマゲドン、ハルマゲドンって言われたんですけども、彼らがですね、ハルマゲドンっていう言葉を多用して、なんかそう、恐ろしい、世の終わりっていうのはね、イメージで、その言葉が、一人歩きするようになっちゃったんですけども、ハルマゲドンっていうのは、ハルっていうのはヘブル語で、山です。で、マゲドンっていうのはメギドっていう地名なんですね。だから、メギド山って、旧約聖書を見ると、ヨシア記とかいろんなところに、そのメギドという地方やメギド山で、この戦闘が、戦争がですね、イスラエル民族と他の民族との戦争っていうのがいっぱい起こってる。で、そういう、戦争がされやすい地域なんですよ。メギドとかメギド山っていうのはね。で、ハルマゲドンっていうところに、召集したというふうにこう書かれている。で、この王たちを召集したという言葉で暗示されている戦い。でも、その戦いはどうなるかというと、この後ずっと出てきませんで、19章、黙示録の19章でですね、出てくるんですね。で、その次見てみますと、次お願いします。また私は、獣と地の王たちとその軍勢。これ、ハルマゲドンにですね、王たちが召集されたってあるでしょ？だから、ハルマゲドンって言葉はここに出てないんですけども、ここにハルマゲドンの戦いの結末が記されるんですよ。ね。獣と地の王たちとその軍勢が集まって、馬に乗る方とその軍勢に戦いを挑むのを見た。しかし、獣は捕らえられた。また、獣の前で印を行い、それによって、獣の刻印を受けた者たちと、獣の像を拝む者たちを惑わした偽予言者も、獣と共に捕らえられた。この、ね、竜と、二つの獣でもって三位一体と言った、この、政治権力者たちとか、あるいは偽予言者たちね、が、この、ハルマゲドンの戦いで人々をこう消しかけてですね、戦っていったわけでしょ。で、だけどもそれはどうなるかというと、この両者は生きたまま、硫黄の燃える火の池に投げ込まれたと。こういう言葉で象徴されるようなことが、ハルマゲドンの戦いの結末なんですよ。ということはね、例えばその第三次世界大戦とか、どっかの国とどっかの国、誰かと、どっかの民族と誰かとのですね、戦いというレベルではなくって、悪魔と神様、主との対決でもって悪魔が挑むんですけども、の神様が一瞬にしてやっつけるという、それがハルマゲドンの戦いであるあり、またゴグマゴグとの戦いの本質なんですよ。そういう意味で、誰も、この戦いは世界の終末の最終戦争だとか、もうこの戦争の後で、この再臨が来る、この世の終わりが来るというのは言えない。そういう次元とは違ったものが、ここに、この世の終わりとして記されているっていうことがよくわかります。ね。で、その次に来るのが、いよいよ人類に対する最後の審判ですよ。これもやっぱり、黙示録に書かれています。次お願いします。黙示録の20章の12節ですけど、また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも、御座の前に立っているのを見た。数々の書物が開かれた。書物がもう一つ開かれたが、それは命の書であった。ね。この、いくつもの書物が開かれて、そして命の書も開かれたっていうね。だから、いくつもの書物っていうのは、人類のそれぞれのどんなことをしたのかっていうことがガーッと書いてある書だと、それが暗示されていると思われますよね。そして命の書。で、死んだ者たちはこれらの書物に書かれていることに従い、自分の行いに応じて裁かれたって書いてあるんですよ。じゃあどんなことが書かれているのか。ね。で、聖書は他にも多くの箇所で、 イエス様の再臨の時に最終的な審判があるっていうことを書いてます。けども、聖書は永遠の刑罰については、そのありさまを詳しく書くことはしていません。で、はっきりしているのは、それが神様との断絶だっていうことです。ある一定の人々は、神様と断絶した神様のいないところに追い込まれるということが記されている。それ以上の詳しいことはわかりません。それは本人が自ら選び取るんだと。でも全ての人の復活はまた将来のことですから、今までのところ、その神様との断絶っていうのを実際に体験した人っていうのはね、たった一人しかいません。それはイエス・キリストです。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという、もう想像することができない闇を、断絶をイエス様は十字架で通られた。本当だったら私が犯した罪のために、私が神様の愛がわからなくなる、神様の愛から完全に切り離されるという、神様との断絶という恐るべき孤独を体験するべきはずなのに、その罰を、その呪いを代わってイエス様が受けてくださった。そのイエス・キリストという、この方だけが今まで神との断絶を体験なさった。でもやがて最終的には、それを、複数の人々が体験することになると、厳粛なですね、その最後の刑罰を聖書は言ってますよね。で、死んだ後人がどうなるかということは、例えば仏教であったり、ヒンズー教であったり、輪廻とか、他のものに生まれる、その転生、転生っていうことを言ってる宗教がありますよね。で、輪廻を説く宗教の中には、その必ずしも人間に生まれるとは限らないっていうことを、言われたりします。他の動物かもしれない。あるいは前世は他の動物だったかもしれない。ね。他の人だったかもしれない。で、ということは死んだ後、その何に生まれ変わるかわからないという、そういう、この、ある意味で、恐れを持ちながら、そういう人々は生きているのかもしれません。ね。で、聖書はですね、そのことを否定してるんですね。で、その、輪廻転生ということを、この聖書が否定してるということを、いう一つの根拠としてですね、挙げられる御言葉がこれです。次見てくださいね。ヘブル人の手紙の9章なんですけども、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。私は私という個人であって、他の何者にも生まれ変わることはない。その私の一回限りの人生について、その命が一回限り死んで終わり、その後、その私という人間が生きてきたそのことに対してきっちり公平な審判が私に対してだけ、私の人生に関しては私に対してだけ行われる。その前の生も後の生もないんだということで、このことから輪廻は聖書は否定しているということが言われますね。さて、その審判の内容ですが、神様は本質的に愛です。ね。しかも、こんな見方があるんです。次見てくださいね。ヨハネの5章22節ですが、また、父は、父っていうのはイエス様おっしゃったんです。父なる神様は、誰をも裁かず、すべての裁きを子、つまりご自身、イエス様に委ねられました。で、イエス様って、人として生き、そして人として死なれた方です。で、皆さんじっくりですね、この聖書、特に、福音書ですね、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネっていうのを、このイエス様ってどんなお方かなと思って、ダーッと読んでいきますとね、イエス様ってね、このものすごく魅力的な人ですよ。ね、あ、イエス様と一緒にいたい。ね、イエス様に似たいって心から思うような、もうそこにとてつもない優しさ、とてつもない清さ、とてつもない忍耐、憐れみ、愛が あるんですよ。で、そのお方に父なる神様は裁きを委ねなさったんですよね。イエス様はお裁きくださいます。で、イエス様ってね、弱い人たちに対して、ものすごく憐れみ深かったでしょ？で、イエス様の周りにいつも罪人、遊女、この主税人、後ろ指を社会でですね、刺されている人たちが安心して集まっていた。そのイエス様に裁きは委ねられています。ね。で、福音を聞いたことがない人々がいた。もう日本でも、それこそ江戸時代やもっと前にはですね、キリスト教を伝ってきてなかったんですよ。だからイエス様の命もわかんない人たちが実際に私たちの先祖にはいた。たくさん。また私たちの周囲にもですね、イエス様のこと、いや、そんな方おられるんやったら教えてくれたらよかったのに知らんかったっていうままで死なれた方々もたくさんおられる。ね。で、その人たちってじゃあどうなるのかってことは聖書は沈黙してます。ね。イエス・キリストを私の救い主として信じた、そして、ね、この神様の方に向かって方向転換をした、悔い改めた人たちは、どんな人でも、そのイエス様の憐れみによって全部の罪許されて救われる。で、その救いを知りながらもそれを拒んだ人たちは、この、やがて、その拒んだということのゆえに、神様との断絶に行く。でも、この神、イエス様を信じるチャンスがなかった人々については聖書は沈黙しています。ね。ですが、でも、先ほどね、それぞれの行いに応じてってあります。そして私たちに神様は良心を与えてくださっている。良心っていうのはお父さんお母さんの方じゃなくて、この心の良心。その良心に従って生きるっていうことを私たちはできる。憐れみ深いイエス様がそれをもう、この、見て、そして公平な裁きを愛をもってしてくださるっていうことが分かっているならば、私たちの先祖のこと、あるいはイエス様を信じないで、この死を迎えた人々のことを私たちは委ねることができる。そして確実に一日も早くイエス様と出会ってほしいと私たちは願いますよね。こんな素晴らしいお方と出会わせていただいて救われてその中で生かされているんですか。そのために私たちはなおイエス様のことを伝え続けていくわけです。さて、先ほどこの死が死ぬってことを申しました。で次見てくださいね。もう終わりの方に近づいてますが、20章の14節、それから死と黄泉は火の池に投げ込まれた。ね、死と黄泉は火の池に投げ込まれたって書いてあるんです。これがすなわち火の池が第二の死である。命の書に記されてないものは皆火の池に投げ込まれたと書かれています。竜、ね、サタン、それから獣、偽預言者たちが最終的に送られたその火の池に死も、だから死そのものが死ぬんですよ。ね。で、その後に訪れる、いわゆる新天新地、新しい天と新しい地っていうのは、もう、これが、最後の方になりますけども、次見てくださいね。イザヤ書の11章の6節からこんな言葉があるんですよ。狼は子羊と共に宿りね。狼と子羊ってすな、共に宿れませんよ。だけども、こうなると。ね、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、超えた家畜が共にいて、小さな子供がこれを追っていく。メウシとクマは草をはみ、その子たちは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。血のみ子はコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの巣に手を伸ばす。もう全被造物の中に完全な平和が訪れるんですよ。どこにも争いがもうなくなる。ね、これが新しい天と新しい地。だから、この世界が全部滅びてしまってなくなっちゃうと聖書は言ってないんですね。新しくなると。新しく更新されると。ね。しかもそれは完全に新しいものなんだということであります。ですから、これが最後の言葉です。次見てくださいね。コリントの第一の 15-58。有名な言葉ですよね。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですか。この世界と新しい世界は連続している。ね、この私が復活したときに、私なんだけれども新しい栄光の姿でもって、 この生きるように、つまりそこに連続性があるように、新しいんだけれども、新しく作られたんだけれどもつながっているように、この今の世界も新しくされて続くんですよ。だからこの地上で私たちが今励んでいる様々なこと、それに対して神様は正当に報いてくださって、新しい世界で私たちのその賜物を生かしながら、新しい世界での新しい暮らしを準備しておられる。で、それが永遠にイエス様と共に、神様と共に続くんですよ、ね。とするならば、この地上で私たちが誠実に、たとえね、誤解されたり、あるいは報われなかったり、評価されたりすることがなかったとしても、コツコツコツコツとイエス様に従って、イエス様に会って、愛すること、許すこと、与えることを忍耐強くしているときに、それが新しい世界で生かされていくんですよ。繋がってるから。そのことに私たちのこの世界の歩みでの希望がある。どうぞそういう意味で、この世知辛い世の中にあって、私はいろんなことを体験します。その中には、こんなこと体験したくないっていうのはゾッとするようなことだってあるでしょう。実際にあります。けども、そこで忍耐しつつ、愛することを選ぶ。イエス様に従うこと、イエス様から愛されているイエス様の弟子として、この、選び取っていくということを重ねていくことは、決して決して無駄ではない。どうぞ、希望を持って、今週週間もイエス様と共に歩んでいきたいと、そう思うんですね。お祈りいたしましょう。短く、黙祷の時を持ちたいと思います。神様からの語りかけをもう一度思い巡らしましょう。お祈りいたします。神様、この世界が終わるとき、それは新しい天と新しい地の始まりであること教えてくださいました。この世界の終わりに再臨があること、死者が蘇ること、すべての悪は完全に滅ぼされて、全く新しい完全な平和、そこに喜びや希望しかない、そのような世界が神様によって与えられることを知りました。神様、ありがとうございます。そこに向かっている、そこにつながっている私たちの毎日です。どうかどんなに平凡な、またどんなに忍耐を強いられる毎日であっても、そこにあなたにある希望があることを覚えつつ、主よ、本当にあなたのご愛の中に憩いつつ歩み抜いていくことができますように、慰めと力と命に満たしてください。その本物の希望を待っている人々に、それを届ける使者として私たちをお待ちください。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。